デンタルカフェ On 76.9 FM デンタルカフェ。
毎週木曜日、この時間はデンタルカフェ。このコーナーは皆さん知っているようで知らない歯やお口についてさまざまな情報をお送りします。このカフェのご主人は盛岡市三本柳佐々木歯科医院院長の佐々木先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて今週は、はい、早速新年リスナーの方からの質問が届いておりました。
はい、ありがとうございます。
若い頃からずっと、はい、歯茎、歯茎の黒ずみが気になっていました、幸い歯は丈夫でしたから専門家のアドバイスを受ける機会はなかったんですが、はい、歯茎をマッサージするようにブラッシングを気をつけたりはしていました、歯茎の黒ずみに効果的なことありますか？
効果的っていうのはもしかしたらこの歯茎の黒ずみが取れたらいいなっていうことなんですかね。やっぱりね、
そうじゃないかな。
あのね、まずなんで黒いかっていうと、
気になりますね。
メラニン細胞って聞いたことないですか？あのほら、日に焼けると肌の黒くなる、
はい、
黒くなる成分を出す細胞ね。それが歯茎の中にもあるわけですよ。
あ、じゃあ日焼けしてるってことですか、歯茎が？
そうじゃなくて、皮膚は紫外線が当たったことによってメラニン細胞がメラニンを出すから黒くなるんですけど、歯茎の場合はそうじゃなくて、もともとそこにそのメラニンを出す細胞がいるって言ったら変ですけど、あるわけですよ。それで黒くなってるんです。
ジグロの歯茎ですね。
そうですね、簡単に言ってみればそのがあの全部ジグロだったら、全部ジグロって言っても変ですけど、全部黒いんだったら、まあまあ黒いなで終わっちゃうんですけど、ところどころって言ったら変ですけど、こうブチのようにこう黒い部分とピンクの部分、黒い部分ってあるわけですよ、縞のようにね。だから多分気になるんですけど、で、綺麗にする方法はあるんですよ。
あるんですか？
あります。
美白みたいな感じで。
そう、その通り。あのピーリング、
歯茎もですか？
うん、できます。
へー、すごいですね。
うん、できるんですよ。
よく顔とかをね、ピーリングしますけど、
皮膚ね、
うん、
だから、新陳代謝を急速にそこだけ早めてこうピールするわけですよね。
生えちゃうんですか、つまり。
まあね、だからピーリングですから。
そういうことですよね。
そういうことですね。でもそれだと痛いと思うでしょ、痛くないですよね、これがまた。
じゃあ中にピンク色の組織があるってことなんですか？
だから粘膜なので、本当にその見えてる部分だけやるんですけど、ただ、まあ、皮膚もそうだと思うんですけど、結局奥にある細胞を取ってるわけじゃないから、また黒ずみが見えてくんですよ。
あ、つまりはちょっと日焼けしやすいみたいな、肌で言えば
というか、
そんな感じなんですか？
まあ、できればっていうか、一時的なほくろを取った感じ。
あ、
だから下にはほくろの元があるから、
また出てくる
んだけど、その出てくるまでに数ヶ月、あるいは数年っていう人もいるだろうし、だから再発って言い方変だけど、また気になるかもしれないんだけど、とりあえずやったことによってピンク色にはなるのは確か。そういうのはあります。それとあとね、傾向としてですよ、傾向としてタバコには関係があると思った方がいいです。だからタバコ吸ってる人は、自分の歯茎を見てみれば分かるんですけど、意外とね黒いんですよ。
確かにそれありますね、タバコ吸ってる人の歯茎って黒っぽいですよね。
そう。で、それはね、あのヤニのせいだと思ってるかもしれないですけど、そうじゃないですからね。
女の人でもタバコ吸ってる人はちょっと黒っぽいですよね、歯茎が。
歯茎が黒っぽいのって、歯とのコントラストからいけば、決して歯が綺麗には見えなくなっちゃうんですよ。
わかります、なんかちょっとあれ、
そう
ちょっと残念、笑顔が残念。
せっかく綺麗な歯の色をしてても、歯茎の色が綺麗なピンクだとね、これまたすごく白く見えるんですよ、帰ってあげるにね。だからいいんですよ。だけどいくら白い歯でも、歯茎が例えば鬱血して少し黒っぽい赤とか、その黒とかが混じってるとね、白に見えないっていうか、綺麗に見えないんですよ。
確かに、あのタバコを吸ってる人の歯茎って鬱血しているような、なんかどす黒い感じが
あります、傾向としてね、見られますよね。
ありますね。
あとね、意外とあれなの、受動喫煙でも だからね、今すごくほら、タバコを吸う人と吸わない人のエリアをきちっと分けてるでしょ、
はい、
だからなんでそうやるかって言ったら、その、ね、受動喫煙っていうものによっては受動喫煙の方がリスクが高くなる病気もあるでしょ、
うん、そうですね、
うん、だから歯茎もね、受動喫煙っていうのはね、うん、結構あると思いますし、
うん、
だからまあこの方はタバコ吸ってなければ別に問題ないとは思うし、で、効果的なことといえば歯茎もマッサージしてほしいんですよね、うん、歯磨きで歯ブラシで、
うん
うん、あの最初は痛いんですけど、乾布摩擦すると痛いのと同じでね、だから柔らかい歯ブラシ使って歯茎も一緒にマッサージしてほしいんですよ。
そうすると、
うん、そうすると、うん、あのね、この黒ずみもね、はい、だいぶ薄れるんですよ。
あ、じゃあ血行が良くなるってことなんですね。
そうですね、
うん、
だから絶対治る、治るっていうか、その白くなるっていう意味じゃなくて、なんですか、目立たなくなる可能性は非常に高いと思います、うん、歯茎も一緒にマッサージしてあげると、まあ、一番、ね、効果的なのはそのピーリングをして、まあまあ、してで、それからこう椅子をマッサージするとか、
うん、
うん、だからこの部分っていうのは、あの美容整形のイメージを持ってもいいと思うんですよね。
なるほど、
うん、だから歯だけをきれいにするからいいんだじゃなくて、歯と歯茎っていうのはバランスを持って関連してるわけですから、そこをトータルで考えて、歯だけ白いからいいっていうんじゃなくて、歯と歯茎のバランスですよね。あと形もあるでしょ、うん、歯茎の、
うん、はい、そうですね、
うん、歯茎がこうビヨビヨした感じだと、うん、いくら歯が綺麗でもなんか綺麗って感じしないですよね。
しませんね、やっぱりね、うん、
だから歯茎が締まってくるとピンク色になるし、うん、ピンク色になると歯が白く見えるし、
うん、
相乗効果がすごくあると思うんですね、
うん、
はい、
はい、いかがでしたでしょうか。参考になさってください。
はい、お願いします。
さて、この番組ではお聞きの皆さんからの質問を募集しています。お気軽にどうぞ、ラジオ盛岡ホームページ番組リクエストのページからお送りください。デンタルカフェ、来週もよろしくお願いします。